心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もう12月に入りまして、今年も残すところあと1ヶ月なんですけども、
ね、
何かやり残したこと、今ちょっとどうしましょうってことありますか？
いや、もうなんか、うん、この年になると何をやり残しているのかさえあんまりよくわからない
そうなんですか
でなんかもう、うん、結構前期高齢者にこう近づいていってるみたいなですね。
いやでもその焦りないのはある意味いいですよね。
まあね、だってもう焦ったってしょうがないっていうかですね、う
ん、はい、
じゃないですか、うん、だからまあまあやれなかったことはやれなかったしなみたいな、そんな感じですね、は
い、あ、でもその考え方がいいですよね。
はい、
はい、そんな理香先生に今日もですね、いろいろ伺っていきたいと思いますが、はい、今日はどんなテーマになりますか？
今日はちょっと視聴者の方からのご要望もあったので、
はい、
見捨てられ不安についてお話をしていただきたいということだったので、
はい、
今日はそのご要望の見捨てられ不安というやつについてちょっと考察をしたいと思うんですけれども、うん、
はい、見捨てられ不安って、
はい、はい、紅子さん聞いたことあります？見捨てられ不安、
いやー、ないです。
多分ね、紅子さんのような健康な方には、はい、あんまりこう縁のない言葉なのかもしれないなと思うんですけども、どういうふうに縁がないかっていうと、はい、例えばね、お友達と待ち合わせするじゃないですか。
はい。
それで、そのお友達が予定の時間を超えても来ないと。
うん。
ね。
はい。
5分経って来ない。まあ、それぐらいあるかな。うん、10分経っても来ない。まあ、なんか電車でも遅れてんのかな。
うん、
でもこれが30分経っても来ないとか、なってくると、もう今は、結構メールでやり取りしたりとかいろんなことして確認ができますけども、
はい、
私たちがこう若かりし頃はそんな手段はなかったですよね。
はい、そうですね。
うん、そうすると自分が予定の時間間違えたのかとか、うん、なんかいろんなありとあらゆる選択肢でなんで来ないのかっていうのあるじゃないですか。
はい。
で、そういう選択肢の時に、ひょっとして私は見捨てられてすっぽかされてるんじゃなかろうかって思ったことありますか？
見捨てられてっていう感じって、私、割と自分に都合のいいように考える方なので、見捨てられてっていうふうには考えたことはないですかね。うん、
見捨てられ不安のある人って、はい、そういうふうに思っちゃうんですよ。
ああ。
だから、例えば、うん、これはわざとじゃないかとか。
ああ。でもなんか、そう、うん。何かがあったときに、うん、これってひょっとしてわざととかっていう不安に陥ることはあったりします。うん。うん、
でもあっても、考えてもしょうがないわ、気にしないって、やりますよね。
まあ、でもそうですね。
でもなんかあの人、なんか合わないとかってあると思うんですけども、うん、
はい。
見捨てられる不安のある人ってそんなもんじゃないんですよ。
うん。
もうなんか、大変になっちゃうんです。
そこからどんどんこう自分の中で深刻化していっちゃうってことですか？
そうです。なんでかっていうと、うん、今までにも見捨てられた経験がいっぱいあるから。
ああ。
だからこう、古傷がなんかこう、
うん、
今、目の前で今、待ち合わせで会えないっていうだけのことが、心臓バッコバッコになっちゃうんですよ。
うん、
ああ、あの時にもああだった、この時にもこうだった、昔こんなことがあって、あんなことがあってみたいな、
はい、
過去のこう、いろいろ心の傷みたいなのがあるじゃないですか。
はい。
それがなんか一直線にピューっていっちゃって、
うん、
やっぱり自分って嫌われてるんだとか、
はい。
これは罠だったんだとか、
うん、
なっちゃうんですよ。
そういう時はどうしたらいいんですか？
そういう時は、うん。そういう人っているのよっていうことで、なんですけども、うん、で、多分、紅子さんからしたら、わー、気の毒だなとかって思うでしょ？
そうじゃなくて、うん、しようよとか言ってあげたくなりますけど、でもそれが正しいかどうかわかんないんですけど。
うん。だから、なんていうのかな、多くの人は、そんなに子供時代に、複雑なややこしい育ち方はしてない人の方が、まあ、大方だと思うんですけど、でも、結構複雑な育ち方してる人も いっぱいいるわけですよ。
はい。
例えば、親が忙しかったんで、おじいちゃんおばあちゃんに預けられて、なんか親には、なんか長いこと会えなくて、で、そのうちなんか突然親が引き取りに来て、大好きだったおじいちゃんおばあちゃんと、急に会えなくなったとか。まあね、その手のことってありそうじゃないですか。
はい。
あと、やっぱりこう、お母さんがある日いなくなっちゃって、それ以来ずっとお母さんに会えないとか。ね、そしたら、やっぱ自分が悪い子だったから、あれお母さん自分のこと嫌いだからいなくなっちゃったのかな、みたいな。ね、子供いていなくなるなんてよっぽどのことなんで、おそらく大人の事情ですよね。
はい。
でも、子供には大人の事情っていうのは理解できないじゃないですか。
そうですね。
で、そういうことがあった時に、お母さんいつ帰ってくるのとかって言うと、なんかみんながこんな顔したりとか、子供はそんなこと言うもんじゃないよとか、大人になればわかるよとかって、
はい、
大人もその現状がいろいろ深刻なことであればあるほど、きちんと説明しないですよね。
はい、
そうすると、見捨てられたって思いません？
そうですね。
で、やっぱりきちんと説明されないとか、いつか全てが終わるんじゃないかっていう不安を覚えちゃうじゃないですか。で、大抵見捨てられる不安になる人ってなんかあるんですよ、子供時代。で、そうすると、こう、人とうまく合わない時とか、あるいは、この人大好きって思うと、この大好きな人に見捨てられたら自分終わっちゃうって思うんですよ。だから、なんか、相手に迎合する。見捨てられないように、なんか、こう、持った自分っていうか。
はい。
でも、そんなことしてると、ね、口利きが長くなればなるほど、破綻するじゃないですか。っていう形で、
はい。
なんか、また自己嫌悪みたいな。すごい、こう、見捨てられ不安って言うけど、まあ、簡単に言えば、こう、やっぱり、こう、分離不安と言ったらいいのか、簡単なことでは見捨てられる不安になっちゃうんですよね。そこまで激しいものでなくても。例えば、ベニコさんは弟さんがいるんですよね。
はい。
で、まあ、ベニコさんと弟さん仲良しだけれども、まあ、もっとちょっと複雑にさせていただいてね。
はい。
ベニコさんはベニコさんの良さがあるんだけど、弟さんが、どうしようもなくイケメンで、
はい。
どうしようもなく頭が良くて、どうしようもなく、クラスで運動一番みたいな音だとしますよね。
はい。
そうすると、ああ、姉ちゃんがベニコさんか、なんてね。で、何々くんのお姉さんとか呼ばれちゃったりなんかしてね。
はい。
ね。結構傷つきません？そういうの。
なんか、いろいろちょっと複雑な思いになってきますね。
ですよね。それでなんか、ああ、ね、ベニコちゃんも弟の何々くんみたいだったらよかったのにね、なんて言われちゃったりなんかすると。
はい。
なんか自分だけこう愛されてないような。で、親もなんかそれに対応して、いやー弟さんは立派ですね、みたいな話が年中聞こえてきて、あ、お姉ちゃんはもうちょっと頑張らないとね、なんて言われると、私ってダメなんだなって思うじゃないですか。で、そうすると必死にいい子をやるわけですよ。見捨てられちゃいけないから。
はい。
で、そうすると、本当の自分っていうか、わがまま言ったり、文句言ったり、怒ったり、泣いたりしていいのに、こう、仮面いい子みたいになっちゃうんですよ。だから、外から見ると、見捨てられるなんていうことを気にしてる人に全然見えないんだけど、本人必死なんですよ、見捨てられないようにするために。
はい。
苦しいでしょ。
そうですね。
結構そういう方は、私はいっぱいお会いしてます。多分そういう方たちってこう敏感なんですよね。で、いろんなところにアンテナを張ってて、で、特に、こう、マイナスな事象にアンテナを張りやすい。だから、自分がよく思われてないとか、評価されてないとか、できれば仲間外れにしてやりたいとみんなが思っているとか、なんかそういうふうに思っちゃうんですよ。
はい。
だから、まあね、素直に生きれないっていうか。あとなんか、みんなに嫌われないようにするために、いっぱい努力しちゃったりとかして。で、みんなの前で、はははーなんて笑ってて、家に帰ってがっくりしたりとか、
ね。疲れちゃいますよね、
そう。疲れますよね。
そう送っていると。
ね。だから、そういうことで、こう、メンタル的にね、 しんどくなる人っていっぱいいらっしゃると思うんです。
いやでも、やっぱり仲間内で普通に本当に友達付き合いの中でも、このグループにいるためには合わせなきゃとか、ありますよね。
ありますよね。で、あと、あ、ベニコちゃんはこんなキャラだから、みたいな感じで言われちゃうと、この場に行くと、ベニコですみたいな感じに、
そうじゃなきゃいけないみたいな。
で、なんかそれで受けちゃったりなんかすると、ほんと辛いですよね。
そうですね。
だから、割とどんな状況でも見捨てられる不安を持ちながら生きるってことは、割とありやすいことであって、じゃあどうしたらいいかっていう話になってくるんですけれども。
どうしたらいいんでしょう。
答えは、見捨てられる不安を持っている自分を憎むとか、こんな自分では嫌だって思うのをやめて、私は見捨てられる不安を持ってるよねって思えるようになったんですね。そんなとこもあるよ、みたいな。結構自分ってすぐ嫌われたって思いやすいよね、とか。本当によく生まれようと思って、頑張りすぎちゃうとこあるよねって、それが悪いことだっていう捉え方ではなく、いや、そういう部分ってあるよね、で、そのせいで疲れたりするんだよね、ぐらいの感じ。
それって、本当にみんなもそういうところあるよね、ぐらいな感じで、そういうことも思っていいって感じですかね。
そうそうそうそう。だって、見捨てられる不安ある人なんて、本当にいっぱいいっぱいいらっしゃるわけですよ。だけど、見捨てられる不安があるぐらいですから、私は見捨てられる不安があるんですよ、なんてカフェで話したりしないんですよ。だってそれを見破られないようにしようと思って、みんな、ものすごいなんか、よくわかんない努力してるわけじゃないですか。だから、みんな言わないだけで、結構見捨てられる不安持ってる人って、いっぱいいるよって、っていうことを、声を大にして、この師走の寒い中で、自分だけクリスマスと関係ないとか、なんか幸せそうな人今のようにいるけど、私は違うとかね、そういうふうな思いを持ってる人は、そんなことないよ、結構みんな持ってるし、みたいな。その辺を分かち合えたら、まずいいなと思ったのと、あとは、見捨てられる不安を持ってるっていうことは、愛されてたこともあるってことなんですよ。ね、だって誰からも相手にされないで 愛されなかったら、見捨てられるって思わないじゃないですか。ずっと見捨てられてるから。
ああ、そうですね。
だから、今、自分が現在、自分の思いたいように受け入れられてないかもしれないけども、だけど見捨てられる不安があるぐらいなんだから、実は愛されてたんだと。誰に愛されたか知らないけど。から、なんか自分の今が思い通りになってないだけだから、いつかまた自分をこう、ありのままの自分を受け入れて、自分のこと OK、素敵だね、私はあなたが好きよって言ってくれる人と出会うかもよ、今会ってないけどって。
そうですね。私も見捨てられ不安っていう言葉自体は初めて聞いたんですけども、でもそういう状況とか聞くと、いやでもやっぱり本当に、あるなって、います。
ね、ありますよね。誰でもそういうのがあるし、私わかんないけど、オーディションとかってある世界の人たちなんて、ね、見捨てられる不安ありますよね。
そうです。
次のポジションを取るかとかね。
まあ、ちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、すごく、複雑な、やっぱり世界で、例えばこの仕事で、私、新人の頃にオーディションに行くっていうと、同期が同じレベルなので、同期仲良しで行くのに、椅子は1個しかないんですよ。
うわー、怖い。
それって、複雑で、で、落ちると、なんであの子が良くて私はダメだとか、やっぱり思ってしまうし、そこのところがありますよね。
あれですよね。だからもう、どこに見捨てられる不安が潜んでいるか。例えば同僚より自分の方がボーナスが1万円安いとかね。ね。どうでもいいようなことですよね。たかが1万円。でも本人にとってみれば、ものすごく大きい1万円だったりして。ね、競争のあるところに見捨てられる不安はやっぱありますよね。
そうですよね。そういう意味では、理科先生、クリスマス私は一人なんですけど、 これも見捨てられ不安に陥りそうな現状ではないでしょうか。
かもね、というか、私は私を愛していて、私は私を見捨てないから、うん、私一人の充実したクリスマスでいいんじゃないですか。
そうですね。そんな感じで考えていけばいいんですよね。うんうん、
だから、見捨てられ不安が強い方たちって、うん、どっかで自分を見捨ててるんですよね。こんな自分なんか人からは受け入れられないとか、
はい、
こんな自分では愛されないとか、うん、どっかで自分をこう、なんか、いじめちゃうっていうか、
うん、
だとしたら、いや、そうやって自分いじめちゃうところもあるけども、そうじゃない部分も自分にあるじゃん、みたいな。
うんうん、
両方自分だし、みたいな風に、思えるようにどう持っていくか、みたいな。
ですね。
それをしたい人はカウンセリングに行くっていうのもありだと思うし。
うん、確かに自分が好きな自分じゃないと、人が好きになってくれるわけないって感じですかね。それはまた違う。
それもあるかもしれない。
うん、うん。
いろんなバリエーションですよね。
うん、
こう、なんかね、私九州にいるじゃないですか。
うん、
福岡って、めっちゃ美人が多いんですよ。
はい、ああ、博多美人とか言いますもんね。
ね、うちの来られてる患者さんも本当に美人が多いなって私、
前から思って
ると。ね。だからあなたって本当にお綺麗ねって言うじゃないですか。
はい。
そうすると、そんなことありません。いや、だから、別にそんな怒んなくてもいいじゃないですか。綺麗って言ってたから。私はそんなことないですみたいな人結構いるんですよ。
うん、
で、そういう方たちって本当に自分のことを美しいって思ってないんですよね。
ああ、そうなんですね。
うん。
うん、
喧嘩しなくてもいいだろうみたいな感じなのね。
この遠慮してとかではなくて本気でそうやって。
もう。って。うん。実際そういうのいいですから。いやだからそんな私。お世辞言う立ち位置じゃないし、主治医だし、みたいなね、うん。だから、どっかで自分のことをよく思ってないんですよ。
うん、
それが残念なんですよね。
うん、
なんかね、
うんう
ん、特にこう、褒め言葉が受け止めきれない人たちっていうのは、ね、
うん
うん、だけど、そういう方っていうのは自分で自分をどっかで見捨ててるから、うん、承認されたいって気持ちが逆に強いんですね。認めてもらいたい。
はい。
なんかすごい矛盾してる自分にまた混乱するみたいなね。
そっか、
うん。
そういう場合は、どうしたらいいんですか？
ダサい私もかっこいいわよ、みたい
な。
ダサい自分でも OK じゃん。
うん。
だって、いいところだけしかなかったら、影がなかったら立体感ないわよ。うん、
そうですよね。
うん。
うん。すべてが完璧な人なんていないですよね。
いないいないいない。ね。それになんか全部光だったらまったりしちゃってて。
はい。
面白くないじゃないですか。
面白くないです。うん。
ね。
うん。
あ、なんか私見捨てられ不安持ってるって、隠し味かも、うん、みたいなね。
うん。
そのぐらいにちょっと認識を変えて、で、自分は、こう、自分しか自分を愛せないんだから。
うん。
自分を愛せない人に人を愛せますかって聞いたら、うん、無理よねってみんな思うじゃないですか。
うん。
だからなんかそこですね。
そっか。こう、考え方の切り替えが大事ですね。
ですね。
うん。そっか。
見せれる不安を持ってて、上等みたいな。
素晴らしい。
そのぐらい普通持ってるもんよ、みたいな。
うんうん、そうそう。本当みんな、あるある。
あるある。
そうですね。
クリスマスは一人で過ごすもんだ。
はい、私はそうします。はい、この質問くださったねリスナー方もいかがでしたでしょうか。またぜひね、ご意見聞かせていただきたいですね。
はい、
ありがとうございました。